FM Fuji.
FM Fuji 83.0 and 78.6.
キャンピングカーライフ。この番組はキャンピングカーのミスティックの提供でお送りします。スマイルメッセンジャー高槻 J 二郎です。この番組キャンピングカーライフではキャンピングカーの最新情報、キャンピングカーの魅力をお伝えしながら、皆さんにキャンピングカーをもっと身近に感じてもらえればと思っています。さて、今日もスタジオにキャンピングカーの製造販売の総合メーカーミスティックの代表取締役佐藤社長にお越しいただきました。佐藤社長、よろしくお願いします。
はい、佐藤です。お願いします。
さて、今日は佐藤社長に災害対策としてのキャンピングカーについてお話を聞いていきたいと思います。災害時の車中泊がクローズアップされたのは2年前の熊本地震ですが、屋内に避難することができず車で寝泊まりする避難者が多発しました。そして先日発生しました大阪北部を震源とする地震もなんですが、災害はいつ起こるか本当に分かりません。そんな災害時の避難先の一つとして今キャンピングカーが注目をされているというふうにも聞いたことがあるんですが、そのあたりはいかがでしょうか。
そうですね、なかなかそのキャンピングカーっていうとどうしてもキャンプをする車、遊ぶ車っていう意識が皆さん多いと思うんですが、はい、昨今ですね、購入いただいている方の半数以上は、何かあった時に、最低ラインの そのインフラは絶対的に確保できるよねっていうその、お話は多いですよね、はい。通常その、キャンプやらない方なんかは、暗闇が皆さん怖い、
はい。
ですから、東日本の時もそうだったんですけど、懐中電灯とかですね、何か明るさをこう出す夜ですね、ものが欲しいということなんですが、もともとアウトドアやられる方っていうのは暗闇大好きで、はい、ランタンとかですね、そういうのに慣れてると思うんですが、そういう点でもそのキャンピングカーっていうのは通常 その家ですからね、中は、当然電気もつきますし、テレビも見れる、キッチンで料理もできるっていうことですから、家なんですよね、
はい。
でそういうのが、確保できて、でその場所が危ないってなれば、もし車が運行できるようであれば移動できる、でちょっと移動して、どちらかのですね、場所に、移っていることができる。
例えば今ペットと一緒に暮らしている方っていうのは多いと思うんですが、よく災害が起こった時に避難所にペットを持ち込むことができない、やはりペットは家族だから一緒に避難所に入りたいんだけども、やはり避難所というところはいろんなプライバシーの問題もありますので、ペットと一緒に入ることができないというので、ペットだけを外につないでいたりとかするっていうのがどうしても心苦しいという方がいらっしゃいました。そういった場合、やはりキャンピングがあるといいですよね。
そうですね、東北の、岩手県だったかなのお客様が、そんな感じでペット飼ってらっしゃって、
はい、
で、キャンピングカー持ってたんで、よかったんだよね。でそれとあと電源、で当然キャンピングカーはバッテリー積んでまして、はい、でソーラーがついていれば、日が照っていればどんどんこう充電しますので、携帯の充電もね、皆さんに、こう開放したとか、
はい、
そういう話はありますね。ペットは私も飼ってますけどね、ペットを外にね、日頃家で飼ってますんで、外へつないどくってのはちょっと嫌ですよね、はい。
そういうところでは本当にキャンピングカーの用途っていうのはいろいろ広がっていると考えていいんでしょうか。
本当にキャンプするだけっていうことのもう時代ではないですし、例えばアメリカなんかはですね、こう災害が起きたらすぐにその災害用の その、トレーラーですね、災害トレーラーって言いましても普通のキャンピングトレーラーなんですけど、それが一気に集めてですね、それを一気に行政が集めて、で日本でいうところの仮設住宅みたいな形で使うんですけど、とにかくそのフットワークが早く行けますので、その仮設住宅とか、それが準備できるまでの間でもつなぐことはできるので、いろいろな意味でうまくこう流れたらなっていうのは思うんですけどね。
今回大阪の方で地震も発生しました。かなり建物に被害もありまして、避難勧告も出ている場所もあったようです。でそういったところの方々がやはり近くにどこかの駐車場があればキャンピングカーを持っていれば、その避難所ではなくそのキャンピングカーで移動して安全なところで移動して、はい、普段通りの生活がある意味ではできるということですよね。エコノミー症候群というのがよく車中泊の中で取り上げられます、
はい。
でやはりこう キャンピングカーの場合、このエコノミー症候群という心配はもうほぼないと言ってよろしいですよね。
ないですね。もう足は完全に伸ばせますんでね、はい、でまあフラットにできてお休みいただけますから、うん、まあそうですね、本当に、まあ、私なんか実際もんだあのキャンピングカー寝てますからね、うん、あの日々でそれ考えますとあのもう普通ですね、
うん、はい、どうしても大きめの、まあ、車を持っているからなんとかなるんじゃないかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、普段使いのしていらっしゃる車っていうのはあくまでも普段使いの車であって、寝るための車ではないので、どうしてもこうフルフラットになったりしないというところもあったりもするので、このエコノミー症候群っていうのはなりやすいと考えてもいいかもしれませんね。
あのこうシート、うん、乗車中に座りやすいシートっていうのはあのこうボコボコしますんで ね、
そうですね、
よくこうあの平らにして見ていただくと、もう出っ張りが多いですから、うん、あのまあ、なかなか人間の体にはね、寝るっていうことにはヒットしにくいですよね、うん、
となりますと災害時のシェルターとして今後もキャンピングカーの需要って高まりそうでしょうか。
あの、まあ、意識でしょうね、皆さんのね、どうしてもその費用もかかりますので、それとまあ兼ね合いを込めたその大きさの、まあ、日々まあ買い物とかもまあ使えるのかなっていう程度で、そんなにあの負担にかからないレベルのものがより増えていくんじゃないかなと思いますね、はい。
まあ、個人的には私もキャンピングカーを持ってますが、やはりこう何かの災害の時にはここに避難できるよというのはまあ家族にも伝えていますし、やはりそういうところでいきますと、まあプライベートでまあ遊びっていうところ、本当にキャンピングカー大事だと思います、はいはい、その部分、それから災害時の本当にシェルターとしての活動、いろんな意味でキャンピングカーっていうのは使い勝手がいいという存在ではないかなと思うんですが。
そうですね、あの日本もまあアメリカとか西欧ですね、あのヨーロッパあのみたいにですね、あの日常の中の一部としてですね、何が起きてもこれが最後あるよっていうような形になっていけたらと思うんですが、まあ、まだまだね、目に触れる機会も少ないので、私もぜひあの頑張ってですね、皆さんに一人でも多くの皆さんに見ていただけたらと願ってますね。
今日は佐藤社長に災害対策としてのキャンピングカーについてお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では皆さんからのメッセージを募集しています。メールアドレスは ccl@fmfuji.jp。 メッセージが採用された方にはこの番組キャンピングカーライフのオリジナルステッカーをプレゼントします。キャンピングカーライフ、来週のこの時間もキャンピングカーの魅力をお伝えしていきたいと思います。ここまでのお相手は高杉ジェイジローでした。